ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日はですね、前回の続きでもあるんですが、前回前々回とその販売チャンネルの設計の話をしたと思うんですが、今回は、そのね、設計した販売チャンネルの実装について少しお話をしていきたいなというふうに思います。
スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
はい、販売チャンネルの実装ですが、前回前々回とお話をしたこの販売チャンネルの設計が日本企業にはないんだと、で単なる販売力の強化とかそういう次元で戦っても勝てませんよと、シェアを取っていくと、利益を出していくということにおいては、そもそものその販売チャンネルの設計からしっかりやっていかないと、ダメな販売チャンネルでどれだけ販売強化してもそれはダメプラスダメはダメにしかならないと。なのでいかに、販売チャンネル、適切な販売チャンネルを設計するかなんだという話をしてきて、でじゃあ設計してもそれは絵に描いた餅で、この通り作れば高いビルが建ちますよと、高い売り上げが出ますよという販売チャンネルが、設計される。でこれはね、物理的に、客観的に、相対的に、いい設計図かどうかっていうのはね、証明ができるわけですよね。だって対競合比で見ていくわけですから、競合の販売チャンネルに対して自分たちの設計は、負けてないよねと。でこれも我々なんかはそのロードマップを書いていくわけですけど、その段階的に一夜にして最強の販売チャンネルってはできないので、段階的にトランスフォームしていくわけですよね。フリーザの第一形態、第二形態、第三形態みたいなね、そういうイメージですよね。どんどん強くなっていくと。でその中で、実際にこう実装しながら形態が変わっていくわけなので、その実装ってじゃあ何なのかっていうと、その販売チャンネルの設計をするっていうことはね、ディストリビューターの選定から始まっていくわけですよ。多くの場合はもうすでに販売チャンネルがあって、我々の9割の仕事も販売チャンネルの再設計なので、今ある販売チャンネルを生かしながらどうやって販売チャンネルを強化していくかっていう、そういう設計をするわけですよね。でディストリビューターも今あるディストリビューターをいきなりぶった切るって、これはなかなかないですね。今ある売り上げを失いますから、その今あるディストリビューターを生かしながらどう強化していくかということを設計して、でそれに着手をしていく。でそうすると、今あるディストリビューターと微妙な時間が流れる、そういう期間が絶対生じるんですけど、でもそれをしてでも前に進まないと、だって今いるディストリビューターに満足してないじゃないですかと、ダメだって分かってるじゃないですか、なのになんで何の手も打たないんですかっていう企業非常に多くて、それは自分のね、期任がもうすぐあるのにそこに手を出すなんていうのはなかなかしたくないし、新しく着任した担当者もせっかく着任して引き継ぎではなんとなくダメなディストリビューターと聞いてはいたけど、やっぱり自分の目で確かめないといきなりディストリビューター変えるなんていうことはできないよねと、そういう時間軸の中、3年4年で期任が繰り返されていくと、ディストリビューターを変えるなんていうことはほぼなく、そして、積み重なった時間だけがこう大きく、のしかかってきて、ディストリビューターも最後の最後まで、これだけお前たちのために頑張ってきたのにこんな切り方をするのかみたいな話になっていくし、ブラックボックス度合いは気づいた時にはもうかなり真っ黒みたいになってきて、 ほとんど顧客の情報とか二次店の情報っていうのは開示されない、まあ、そういう状態になるわけですよね。で、多くの場合はそういう状態に なってるっていうのは多いですかね。で、その中でそれをほぐしていくんだけども、多少の摩擦はね、これもうしょうがなくて、でしょうがないし、その摩擦を起こしてでも前に進まないといけないし、で摩擦は起こすんだけど火事にしないっていうことがすごく重要で、これはまあノウハウだったりテクニックだったりするわけですけど、でも今までの経験から言ってディストリビューターのもう8割華僑で、で華僑の人たちは感情で銭金失うようなことは絶対しませんから、基本的にはもう銭金感情ですよね。感情でケツまくって、もうお宅の商品売るのやめたとはならないので、ただやっぱり動いたら一気にいかないと、そんなに長い期間時間かけてるとですね、向こうも動いちゃうので、しっかりとやるんであれば準備をしっかりして、人事を通して一気にやっていくっていうことが、まあ、非常に求められるわけなんだけども、そのディストリビューターの選定とか交渉でよくあるのが、やっぱ契約がそもそも なんかダメでしたねと、その基準値掴んでますからね、販売チャンネルの設計でね、基準値で見てみると、やっぱここはこういうふうに契約書変えていかないといけないよねとか、なんでこの条項入れてないんですかとか、なんで逆にこういう条項になっちゃってるんですかみたいなのはやっぱりあるし、で特にその、顧客とか二次店流通含めたマーケティング戦略のその握り、どういう人員体制組織体制でどのターゲットに対して何をやっていくのか、それを毎週次月次でどう管理していくのか、 KPI の設定とかね、管理体制みたいなものが全くこう議論されてないっていうケースがやっぱ多くて、でそれを契約前にしっかりと決めて初めて契約する。契約って儀式じゃないので、はい契約した、よかったね、さあ頑張ろう、蓋開けてみたら全然違ったみたいな話をなくすためには、契約書に調印する前に、そこまでを決めておく。でそういうことをやっていくと、まあ、離脱するディストリビューターって全然出てくるん でそうするとやっぱり組まなくてよかった、そういう判断になってくるので、そういうプロセスを、まあ、経てディストリビューターの選定をしっかりやっていく。でディストリビューターが全て市場のこと分かってるかなんて、まず分かってないので、むしろ分かってるか分かってないかって分かってない方の方が僕は大きいと思ってて、で今売っている商品に関してはとか、今売ってるチャンネルに関しては、まあ、今売ってる既存のブランド売ってるんでできるんだけど、じゃあそれ以上のことはね、やっぱりメーカー側がしっかりリードしてやっていかないとなかなか難しいので、まず我々がその全てを把握する、ディストリビューターに知識で負けたらこれはね、もうパートナーにはなれないので、ディストリビューター以上にマーケットのことを知るっていうことはね、もうこれは絶対必須だと思います。でそのインプットを持ってディストリビューターとやり取りをする。で日本のね企業は特にそうなのかもしれないですけど、僕海外に行けば行くほど、新興国に行けば行くほど、もう抑止力ってねすごい重要で、そのなんだろうな、この感覚がね、その自然と身についてない、まあ性善説で全部来てるんで、基本的にそんなことは起こんないと。自分がちゃんと気持ちがこうであればそうなんだって言うんだけどもね、そういう世界だけじゃないんだよなってい いうのをね、まあ、なんかこういうこと言うと僕が嫌な人みたいに思われたら嫌なんだけども、本当にそのよくニュースで聞く抑止力に似てて、こっちが弱いと思ったらもう確実につけ込まれるんですよ。これはね、悪意があってとかじゃなくて、そのいわゆるビジネスで優位に立つ より利益を持ちたい、そう思ったらね、それはそうなりますよね。だってひよこちゃん目の前に、そんな攻めてこない人 いないんですよね。日本だったらね、相手が知らなくてもお教えします、こうですよああですよ、まあでもこんなマインド持ってる人はね、なかなか、まあもちろん全部が全部ね、そんな あれじゃないんだけども、でもやっぱり抑止力ってすごく重要だし、これってなんつうのかな、まあ、全部が平等っていうその、世界で生きてきてるから逆にそうなっちゃうのかもしれない、まあ、社会主義じゃないのになんかこうみんな一緒みたいなね、そういう環境で生きてきてるからそうなるのかもしれないんですが、まあまあまあそういう世界なので、そこはね本当に思う、なんていうのかな、その部下との関係もそうですよね。日本だとね、上司部下の垣根なく、役職で呼ぶのやめましょう、何々さん何々さんみたいな、そういうのなんかそういうのがなんか最近の今時みたいなね、そういう感じかもしれない。もうパワハラとかダメですみたいな、まあ、もちろんパワハラダメなのかもしれないんだけども、そのアジア新興国市場で言ったらもう上司が右って言ったらもう完全に右なんで、しかもその上司が社長だったらもう、しかもオーナー企業、右向け右はもう右ですよね。右向かないならさようならっていう、もうそういう世界の中なので、なんかあんまり先進国の常識をこう持ち込んだらもう戦えないですよね。戦い方が違うんで、でそこをこう考えていくと、やっぱ自分たちが全部理解する、でそれが抑止力になるので、このメーカーよく分かってると、で先進的なグローバル企業も圧倒的に調査して、圧倒的にマーケットや競争環境を熟知してるんで、でそれをベースに戦略を自分たち自らがリードしていくので、まあ、当然言うこと聞きますよね、怖いもんね、で外されちゃうし、でただでさえ日本人は、日本企業は優しいいい人と思われてるんで、そこはね、なんだろうな、線引くところは線引いて、適切な距離、近づきすぎないし近づかせすぎないっていうね、このなんていうのかな、伝わらないような微妙な距離、仲良くなればいいっていうもんじゃないんでね、その適切な距離感を取りながら、適切に付き合っていくっていうね、すごい重要なんですよね。まあまあその話はまた改めてどっかの機会でするとして、とにかくここで言いたいのは、まあそういうことをしながら実装していくと。でもちろんそのディストリビューターパートナーの育成とか強化もしないといけない、育成をねメーカーがやっぱりしっかりしていかないといけない、これ製品知識を植え込みますっていう話じゃなくて、マーケティング活動における育成もメーカーがやっぱりしっかりやっていかないといけない。先進グローバル企業はそれやってきてるんですよ、ディストリビューター育ててきてるんでね。でディストリビューターにそのいいように言われて育てられちゃうみたいな、まあ、育てられることはないけども、いいように言われちゃうなんてのはもう絶対あってはいけない関係なので、基本的には、パートナー育成するっていうってことはもう自分たちが彼らよりも知ってるっていう状態を築かないといけない。でそれをしっかりやっていって初めて実装ができるので、一夜にしてね強固な販売チャンネルなんてできないし、強固な販売チャンネルができなかったらそれは再現性がないので、いかに販売チャンネルを最適に正しく設計してそれをできる限り早く実装していくかっていうことをやっていかないといけないと、本当にこれはね新興国市場においては重要です。単なる営業販売強化じゃないんですよ、販売チャンネルの設計と実装で、競争力そのものを強くしていくっていうことが、まあ、大変重要かなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。